中の読書会おしゃべりな図書室へようこそ。こんばんは、講談社のバタヤンこと川端です。真夜中の読書会おしゃべりな図書室では、水曜日の夜にホッとできて明日が楽しみになるをテーマに、おすすめの本や漫画、紙フレーズをご紹介します。第154夜を迎えました。今夜のお便りご紹介します。ペンネームちえさんからいただきました。バタヤンさん、はじめまして。はじめまして。いつも真夜中の読書会を子守歌のように安眠導入にさせていただいています。私は夫と二人暮らしで、持病のあることから主婦をしています。年代は中年期に突入していますが、最近になって自分の安全確保だけを目指す人生を歩んできたことに気づき、基本的衣食住も困難なほどエネルギーを失ってしまいました。感謝すべきことが山ほどあると頭では理解しながら、無謀な挑戦を無双することにだけ行動できそうなエネルギーが湧いてくる始末です。いい年をして自分でも情けなく思いますが、そんな取り留めのない心持ちにそっと寄り添ってもらえる本があれば教えていただきたいです。よろしくお願いします、といただきました。リクエストありがとうございます。無謀な挑戦を想像するときだけエネルギーが湧いてくるって、そうですよね。いや、全然いい年をして情けなくないと思いますけれども、そんな知恵さんへ今日の勝手に貸し出しカードは、柏木弘樹さんの自分疲れ、心と体の間にしました。こちらの本はですね、創建社さんの新しいレーベルシリーズなのかな、10代以上すべての人のための人文書のシリーズ、間で考えるというシリーズの第一作目なんだそうです。自分疲れっていうタイトルがインパクトがあって、そして何より装丁がすごく可愛いんですよ。なんでジャケ買いをしてしまった一冊です。普通の単行本よりちょっと小さいサイズ感ですかね。珍しい半径だと思いました。それでちょっと思い出したんですけど、日本の本って大体大きさが一緒じゃないですか。揃ってますよね。単行本なら単行本のサイズって大抵4、6版とか B6 版とか、文庫は文庫、新書は新書で各社サイズが揃ってますよね。でも韓国ってそのサイズを揃えるって発想がないっぽくて、韓国の書店に行くとものすごいいろんな形の本が並んでるんですよね。ほぼ正方形に近いようなものだったり、すごく縦長だったり横長だったり、だから本屋さんに入った時にこうガチャガチャしててワクワクするっていう感じがしましたね。色もね、カラフルな印象ですね。まあ、もちろん半径が揃っていた方が本棚に綺麗に入れやすいし、運んだりストックしたりするのに便利には違いないんですけれども、なんかちょっとその形の自由さが羨ましいなって思っちゃいました。そういう意味で自分疲れというこの本はアジアの他の国の本みたいだなって、まあ、表紙のイラストも含めてちょっと思いましたね。さて、ちょっと話がそれちゃいましたけれども、自分疲れ、心と体の間がどんな内容の本なのかご紹介していきます。著者の柏木弘樹さんという方は、文学紹介者という肩書きでいらっしゃって、20歳の時に難病にかかり、13年間の闘病生活をされてたそうなんです。その闘病の実体験などをもとに、ユニークな文学紹介活動をされている方ということでした。自分疲れというのはどういうことか、この本の冒頭を少し読んでみたいと思います。自分でいることに疲れを感じたことはないだろうか。例えば自分の性格が好きではないとか、自分の体に不満があるとか、どうして自分はこうなのだろうと悩んでしまう。それなのにその性格や体でずっと生きていかなければならないとあります。あ、なるほど、そうか、そうだなと思って、まあ、著者の柏木さんは大病をされたからっていうのもあるのかなって思ったりもしたんですけど、まあ、そうでなかったとしても確かにそういう感覚って誰でもあるかなと思うんです。この後には、たとえ自分が好きな場合でも ずっと自分でいるっていうのは退屈じゃないかという話が出てきます。そうなんですよね。だから全然違う体だったらとか想像することはありますよね。もっと運動神経が良かったらとか、もっと背が高かったら、もっと美人だったら、もっと英語がペラペラだったら、もっと頭が良かったら、もっと体力があったら、もっと心がタフだったら、もっと気が強かったらとか、まあ、今の自分自身の体と心の能力だって正確に分かっているかっていうと、分かってないところも多いんじゃないかという話も出てきますね。まあ、ちょっと卑近な例えですけど、私の場合週末にですね、あれをやろう、これをやろうって思ってたことが10個ぐらい例えばあったとして、できるのって3つぐらいかなみたいな。家のあそこを片付けようとか、シーツを洗わなくちゃとか、ジムに行こう、この間 YouTube で見たの料理を作ってみようとか、いっぱい考えてたのに、土日終わってみると一つもできてなかったりするんですよね。毎週そうなのに、なぜ自分の週末の能力を過大評価しちゃうのかっていうね。まあ、自分は自分の体のことを分かっていないという話で言うと、この本にはこんなことが書いてありました。小指について一番知っているのは小指を怪我した人だというふうに。そう、小指ってまあ普段意識することはあまりないですけれども、怪我をして絆創膏貼ったりなんかしてると、意外と使ってるなと、使えないって不便だなって気づいたりすることありますね。なんかちょっと支えたり押さえたりするのに使ってたりするのかな。あとは臓器はもっともっと普段は意識しないけれども、健康な時ほど全く意識をしないですが、不調になると初めてその臓器の存在を意識するわけですよね。胃が痛いなとか重いなとか、まあ、肝臓が悪くなるとこんなとこにも不調が出るんだなとか、腎臓が悪くなるとこうなるのかとか、まあ、その臓器ってこんな仕事をしてたんだっていうのは悪くなって初めてわかるっていうところありますよね。著者の頭木さんは大腸の難病だったそうなんですけど、大変そうですよね。そのままならなさと、ままならないことへの羞恥心というか、そういうのを想像したりしますけれども、自分の体なのに思ったようにならないっていうのって辛いですよね。まあ、心もそうですけれども、とはいえこの本はですね、あんまり暗い本ではないんですよ。暗い話ではありません。そこがいいなと思って、文学紹介者だけあってたくさんの小説とか漫画の引用が出てきます。エッセイとか名画とか神話の話なんかも出てきて、あ、この話ってそういう哲学的な話だったのかって、いろんな発見があって面白かったですね。また積読が増えてしまう本でした。というわけで今日はこの自分疲れ、心と体の間から神フレーズをご紹介して終わりたいと思います。ストレッチやヨガをやってみて驚いたのは、多くのポーズが自分がこれまで一度もやったことのない姿勢や体の動かし方を必要とすることだ。逆に言うと、体の作りとしては可能なのに、これまでの人生で一度もそういう動きをしていなかったのだ。そのことに衝撃を受けた。自分って自分の可能性を全て使って生きているわけではないんだなと、というふうにありました。確かになぁと思って、私もヨガを10年くらいやってるんです。太陽礼拝みたいなルーティンっぽい動きは、まあ、だいぶスムーズにできるようになったんですけど、先生が変わると習ったことない動きが出てきたりして、え、このまま片手を離すってどういうこととか、無理じゃねえって思うんですけど、意外と気持ちよかったり、ピタッとはまるとバランス取れたりするんですよね。まあ、全然無理だわってなることもあるし、まあ、そういうこう心も決まりきった範囲でしか動かしてない、日常的には稼働してないんだけれども、本当はもっと可動域とか動かし方があるのかもしれないなと思いました。まあ、使ってないところ、使ってない使い方があるんじゃないかという話で、すごく胸に響きましたね。まあ、無謀な挑戦を無双するとかって可動域を大きくしてくれそうですよね。普段使ってないところが使えそうな気がしました。だからいろんなことをあんまり決めつけなくても、範囲を狭めなくても、まだまだ自分の使い切れてないところがあるんじゃないかなと、 の本を読んで思ったりしました。知恵さん、リクエストありがとうございました。
さて、今夜もお時間になってしまいました。真夜中の読書会おしゃべりな図書室は、リスナーの方からのお便りをもとにおすすめの本や漫画を紹介しています。インスタグラムわた読むからメッセージをお寄せください。それではまた来週水曜日の夜にお会いしましょう。おやすみなさい。おやすみ。